皆さん、おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの滝田大志と申します。今朝もこうして皆様と一緒に御言葉を学ぶことができる神の恵みに感謝いたします。今朝は申命記11章1節から12節より、目撃された主の御業というテーマでメッセージさせていただきます。今日の聖書箇所はモーセの説教です。モーセはイスラエルの民にエジプトでの主の御業を思い出させ、またアラノでの主の御業を思い出させます。そして主が与える約束の地がどんな場所であるかをイスラエルのために伝えます。2節にこう書いてあります。今日知りなさい、私が語るのはあなた方の子供たちにではない。彼らはあなた方の神、主の訓練、主の偉大さ、その力強い御手、述べられた腕、その印と御業を経験も目撃もしなかった。モーセが誰に語ったかというと、主の御業を目撃し経験した人々に語っています。40年前、主は約束の地を拒んだイスラエルに対して40年間アラノを放浪するようにされました。その40年前から生きている人々にモーセは語っています。モーセがどのような内容を語ったかというと、それは主の御業です。ではどの御業についてモーセは語ったのでしょうか。第1番目に書いてある御業は、主がエジプトになさった御業です。3節と4節です。これらはエジプトで、エジプトの王パロとその全土に対してなさったこと、またエジプトの軍勢とその馬と戦車とに対してなさったことである。彼らがあなた方の後を追ってきたとき、葦の海と水を彼らの上に溢れさせ、主はこれを滅ぼして今日に至っている。主の救いの技がいかに偉大なものであったか、モーセは語りかけています。なぜモーセがこうしてエジプトの救いの御業を語ったのか。それは御業が行われて40年も経っていて、その記憶が薄れているということが一つの理由です。人間はすぐに忘れてしまう、そのような素質を持っています。だからモーセは主がイスラエルに対して行った救いの御業を思い出させなければいけませんでした。これを私たちに適用するなら、私たちは世の生活の中で、また熱心な信仰生活の中で、初めにイエスが私たちにしてくださった救いの御業を忘れることがあります。しかし立ち止まって、初めに与えられた主イエスの救いの技がどのようなものだったかを思い出す必要があるのではないでしょうか。まず初めに、主が私たちを愛し救いの技をしてくださった、このことを思い出すことが大切です。第2番目に書いてある御業は、主はアラノにおいてイスラエルの民を訓練されたということです。5節に、またあなた方がこのところに来るまでアラノであなた方のためになさったことと書いています。主の訓練とは何でしょうか。その一つは主に頼ることを学ぶことです。イスラエルがアラノで日ごとに与えられる水とマナは主からのものでした。そして着物や履物も主によって守られ続けました。 擦り切れることがありませんでした。生活のすべてが主によって支えられていました。主から離れるとき、それら生活を支えるものは何もない。イスラエルはあの世で主により頼むことを学びました。これを私たちに適用するなら、主は私たちを主により頼むように訓練されるということです。訓練と聞くと嫌なものですけれど、しかし訓練を通して私たちは良いものが与えられます。その良いものを持って一生を生きることができる。主は本当に愛しているから訓練を与えます。主の訓練の目的が私たちが主に頼って生きるようになるということです。それは本当に良いものです。父が子を愛し訓練するように、主は私たちが主を頼って生きるように訓練してくださいます。第3番目に書いてある御業は、地が割れダタンとアビラムが飲み込まれたというものです。6節を読むと、またルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルのすべての人々のただ中に、地はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつくすべての生き物を飲み込んだ、と書いてあります。ダタンとアビラムは、アラノの旅路で、モーセとアロンに反逆して、その地位を奪い取ろうとしました。主はそれに怒り、地を割り、生きたままでダタンとアビラムを地に飲み込ませます。これを私たちに適用するなら、主から離れてしまうとき、生活が命がないようなものになるということです。この物語が書いてある聖書箇所、民数記16章33節を読むと、地に飲み込まれた者は生きながら黄泉に下ったと書いてあります。私たちは主から離れるとき、生きながら黄泉に下る。そのような生活になってしまう。主から離れずにいるからこそ、生活に命があふれ、活気がある素晴らしいものになるのではないのでしょうか。三つの主の御業の目撃証言を見てきました。エジプトに対してなさった御業、主の訓練、地が割れる、実際に目で見た人たちにこれらのことは語られました。7節にこう書いてあります。これら主がなされた偉大な御業のすべてをその目で見たのはあなた方である。実際にこれらの御業は起こったことです。目で見ることができた。40歳を超えていた目撃者たちは子供がいたし、孫もいたでしょう。子供や孫は、父や母、おじいちゃん、おばあちゃんから、宮沢のことを聞いたとき、感動し、喜び、学び、教訓を得たことでしょう。これらを私たちに適用するなら、私たちの教会における兄弟姉妹の中で、主の技を語り合うなら、感動し、喜び、学び、教訓が得ることができるということです。証をすることで教会が喜びに満ち、教会は主の愛で強くなります。私たちは見えない神を信じています。御言葉を信じています。神は目に見えない。しかしイエス様は2000年前に見える形で赤ちゃんとして来られました。福音書に書いてある通り、実際にイエスは病を癒し、奇跡を起こし、御言葉を語ってくださいました。イエスの十字架も、葬りも、蘇りも、この地上で見ることができた技です。人の働きにおいて、ペトロとヨハネも見たものを語らないわけにはいかないと証しています。 救いの御業を実際に目撃した人々がいる。私たちの信仰がもやもやとしたはっきりしないものではなくて、はっきりと鮮やかに目に見える技によるものであった。それは私たちにとって大きな励ましです。最後に12節を読ませていただきます。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めていてくださる。今日も私たちを救ってくださった神が私たちに目を留めてくださっています。私たちの生活が主にあって豊かに祝福されますように。アーメン。